This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
文化系トークラジオライフ
書評系叩きラジオバナナ、今回は特別編ということで第166回芥川賞候補作品の紹介と解説をさせていただきます。その前に本放送文化系トークラジオライフからお知らせがあります。
文化系トークラジオライフ、サブパーソナリティの斉藤哲也です。ですね、今ここにはですね倉本さんの他にプロデューサーの長谷川さんが、来ております。
こんばんは。
ライフのイベントについてのお知らせなんですけれども、2022年1月23日日曜日、19時から21時にですね、文化系トークラジオライフイベント文化系大新年会2021年のおすすめ本はこれだということで、毎年恒例の、ブックトークのイベントを、開催いたします。ライフを支援してくださっているバリューブックスさんとの共同企画で、開催するというふうな運びになりました。少人数でね、15人限定で、B&B と下北沢 B&B という、書店で行います。
感染状況によっては配信のみになる可能性もあるというような話ですけ
ども、あ、そうですね、
はい、それで、はい、リアルといってもそれは本当に15人だけに限定してディスタンスをかなり取った形での、感染対策をしっかりした上で、少数ながら限定で入れてやりたいというようなB&B さんの方の、そういう企画というふうに聞いてますけども、
はい、それ以外に普通に今までというかコロナ禍以降やってきたようなオンラインでの配信もいたします。で今回も、いつもと同じように、豪華ブックリストを参加者の皆さんに配布いたしますので、よろしくお願いいたします。今回出演者はね、早水健郎さん、倉本沙織さん、小川君代さん、塚越健二さん、山本ポテトさんと私斉藤哲也の6人で、行います。はい、それとあれですね、バリューブックスさんの今キャンペーン、
買取キャンペーンですね、
非常に太っ腹なキャンペーンになっておりましてですね、今キャンペーンコード LIFE2112 を記入して、買取を申し込むとですね、ライフ&バリューブックスのオリジナルトートバッグがもらえるほか送料も無料。
かわいいね、ライフの浅野美代さんのイラストとロゴが入ったトートバッグプラスさらに送料も無料ということ。さらにね、バリューブックスさんの、これ、ライフ特典はそれなんですけど、それと別に1月中はなんか、バリューブックスさんのキャンペーン、自体のキャンペーンもあって、それなんか1月はすごい豪華な、その買い取り金額に応じて、丸山コーヒーのコーヒー豆とか、ジュースとか、日本酒とか、夜な夜なビールとか、なんかすごい豪華な、プレゼントがもらえるという
大丈夫なんですかっていうぐらいの
金額のうちは漏れなくいただけるということなんで、この1月中はライフのキャンペーンとバリューブックスさん独自のキャンペーン両方とも非常にいいので、ぜひ買い取りを申し込んでいただいて、で必ずライフ2112っていうキャンペーンコードをね、忘れないように、ライフにスポンサーするとたくさん買い取りも申し込みが来て、なおかつその本の質も良いということを実績として出したいので、必ずこれはキャンペーンコードを入れて申し込んでください。
告知タイムでございました。それでは、倉本さんに、マイク戻します。
どうしよう、どうやって始めればいいかな普通にまたタイトルコールをもう一回言えばいいですかね、書評系叩きラジオバナナ、今回は特別編ということで第166回芥川賞候補作品の紹介と解説をさせていただきます。じゃんじゃん行きましょう。1作目、じゃん、石田果歩さんの我が友スミス、スバル11月号掲載作品です。 これはですね、ひょんなことから女性ボディービルダー界の重鎮にスカウトされて大会に出場することになってしまった私の視点を通して、めくるめく筋肉美の世界が精緻かつユーモラスに活写される中編です。このタイトルにあるスミスっていうのは、バーベルの左右にレールがついたトレーニングマシーンのことで、このスミスを引き寄せる際の動きを、例えば関東平野をひっくり返す勢いと例えたり、野外ライブのアンコールのように盛り上がる腹斜筋の仕上がりに目を細めたり、とにかく表現が生き生きしているんですね。私はボディービルの高揚感にどんどん傾倒していくんですが、実際の私はこのボディービルといえばこうそういう、こう筋肉を構築するものだと思っていたんですけれども、大会だと長い髪にハイヒール、無駄の毛のないツルツルの肌といったいわゆる女らしさも同時に求められてしまうことに混乱してしまうんですね。この別の生き物になりたいと願って飛び込んだステージで憂鬱なジェンダーロールが再生産されていくという、この矛盾に対し結末で私自身が選んだ形式の清々しさが光るんですよ。この文学というものに対してちょっと遠慮がある人も一気読みできるタイプの作品だと思います。でちなみにこの作品、スバル文学賞の佳作を受賞したんですが、この受賞作の同じ号に掲載されている永井美美さんのミシンと金魚という作品も、認知症の女性の一人語りで物語が展開する実に素晴らしい作品なんで、ぜひ一緒に読んでてください。はい、1作目は石田佳穂さんの我が友スミスでした。で2作目、じゃん、九段理恵さんのスクールガール、文学界の12月号に掲載された作品ですね。もうそろそろぼちぼち単行本が書店さんにも出回っている頃だと思います。これはタイトルが示す通り、太宰治の女性との一人語りの世界を YouTube 上のおしゃべりと重ね合わせることで令和の世界を鮮やかに障害した改作です。超絶意識の高い社会派 YouTuber の女子中学生と彼女を心配する母との鮮烈なディスコミュニケーションのありようが浮かび上がってくるんですけれども、この娘というのが、かの有名なグレタ・ツンベルさんに感化されて、この語気強めの啓蒙スピーチ動画を YouTube 上で配信しているという、もうバイリンガルの強強の娘なんですけれども、そんな娘から見れば、日本語っていうのは弱々しく曖昧な言語に感じられてしまうんですね。作中で言葉にくっついている意味の周りを永遠にぐるぐるしていると評されるんですが、そのイメージが主体性を欠いた空虚なお母さんの姿にそのまま重ね合わされてしまうという。でも反面、その母の本棚から抜き出した、このお母さんというのは結構小説を読むお母さんなんですけれども、本棚に女性と、太宰治の女性とがあるのを見つけるんですけれども、この本棚から抜き出した母の持っている女性との当店まみれの文章っていうのが、こう、YouTuber としてダーッとこう自意識をバンバンバンバン打ち出すように喋っていく語りとは違って、この句読点まみれの文章っていうのが一人でに回転し続ける娘の思考にブレーキをかけるんですよね。ブレーキをかけることによって、こう他者っていうものをそれまで一人でに回転し続けていたのに、他者を内側に住まわせるだけの空白っていうものをもたらしていくんです。でこの太宰治の女性とって、こう青空文庫という無料閲覧サイトで今すぐ読めるんで、ぜひ実際に読んでみてほしいんですけれども、その中で終始娘の視点からお母さんのことが書かれているんですね。で本作の作中でも非常に印象的な一節がありまして、どうして女の子は娘っていうのはこんなにいつでもお母さんのことを考えてばかりいるんだろうって、そのことがたまらないんですよっていうふうに出てくるんですけれども、こう自分が嫌をなく女性であるということに対する複雑な反問と哀愁を通じて、時空を超えたシスターフットにもつながっていく構成が非常に巧みです。九段理恵さんのスクールガールでした。文藝春秋からすでに単行本がそろそろ出ています。3作目、島口大樹さんのオンザプラネット群像12月号に掲載されているんですが、こちらもそろそろ単行本が書店に出回る頃だと思います。この島口さん、群像新人賞でデビューしたまだ23歳の作家さんなんですね。大学の映画研究会で知り合った4人が映画を撮ろうということで、横浜から鳥取砂丘に向かう。その車中での会話や旅の中での出来事が延々と描かれていく中編です。 出来事のあらすじだけ述べると非常にシンプルな物語なんですが、ポイントは映像というモチーフです。映像って撮る時間があって撮られる時間があって、そしてそれを見る時間っていうのが生まれますよね。ということは時間が枝分かれしていくとも言えるんですよね。そうやって映像を通じて枝分かれしていく時間、複層化していく世界っていうものが非常に丁寧で繊細な言葉で描かれていくんですね。こう人と人、あるいは人が作ったものが出会うとき、それは人がそれぞれの内側と外側、その互いを照らし合う瞬間でもある、現実と虚構の二項を超えた豊かさが広がる機会でもあるのだということが非常に印象的な言葉で綴られていきます。こう読んでる間何度もアンダーラインを引きたくなるような作品だと思います。島口大樹さんのオン・ザ・プラネット、講談社から刊行されますね。で3作目、砂川文治さんのブラックボックスです。群像の8月号に掲載されています。砂川文治さん、芥川賞候補になって3回目の作家さんですね。砂川さんが描いてきた作品、これまでどういう作品を描いてきたかというと、降りてくる情報はごくわずかなのに、自己責任という言葉だけが当然のように押し付けられるような、そういう高度にシステム化されてしまった社会の中で、人々が押し出されるように出来事の規定に立たされてしまう、そうした時代の宿悪とも呼べるものだと思います。このブラックボックスでは、良くも悪くも成果主義に基づくメッセンジャー、自転車で物を運ぶお仕事ですね。成果主義に基づくメッセンジャーの仕事にスポットを当て、街の風景を鮮やかに写し取りながら、文字通りブラックボックスと化した社会の階層のありようを巧みに取り出してみせる中編です。この風景描写がすごい秀逸で、決して世界を俯瞰せず、点の視点で景色を描写することで、起きた出来事に対して人々がいかにアンコントローラブルに接するしかないかということがこれ以上ないほど生々しく切実に描かれているんですね。物語の展開自体は刑務所に収容される場面が出てきたり、非常にタフな展開なんですが、人々が踏み出した一歩っていうものをみだりに消費して切り捨てない切実な眼差しが光る中編です。砂川文治さんのブラックボックス、群像の8月号に掲載された作品です。で最後、じゃじゃん、みんな大好きのりしろゆうすけさん、今回はみなのあらばしり、新潮10月号に掲載の作品ですね。でこちらもすでに新潮社から単行本が刊行されています。のりしろさんといえば非常に、ね、熱烈なファンの多い作家さんで、こう芥川賞候補に上がるのもこれで3回目なんですが、今回ものりしろさんらしいフィクション愛に満ち満ちた作品です。語り手の僕は、栃木にある高校の歴史研究部に所属しているんですが、その研究活動で上司、城跡を訪れた僕が、とある中年男に出会うんですね。この男というのが、人を食ったような、いかにもうさんくさい大阪弁を話すおっさんなんですが、そのうさんくささとは裏腹に深い学識を持っている。おやと思うと、この男、旧家の神塚が蔵書目録に残した謎の本の存在を追っているというんですね。この本というのがみんなのあらばしり。なぜか僕はこの男と定期的に待ち合わせることになり、巻き込まれる形でその存在を追っていくことになるのですが、うさんくささを警戒しつつも、結局男の博識にどんどん惹かれていき、結果的に騙し騙されのコンゲームが繰り広げられるという。サスペンス的な魅力もあるし、新手の BL 的な魅力もある。こののりしろさんの作品って、作中の眼差しと視点の間にいつもズレがあるんですね。で、それがこの作品ではサスペンス要素につながっていくんですが、そのズレというのは、まさに書かれたものと事実の間に、そして読まれたものと事実の間に横たわる秘密でもあるんですね。書くこと、そして読むことという行為をめぐるのりしろさんの愛がエンターテインメントに結実した作品です。以上、芥川賞候補作品。最初に紹介したのが、石田佳子さんと、我が友スミスと、九段理恵さんのスクールガールと、島口大樹さんの、オン・ザ・プラネットと、砂川文治さんのブラックボックス。そして最後に、野井城祐介さんのみなのあらばしりでした。以上、書評系たたきラジオ、バナナ、ありがとうございました。
ちなみになんか、 一つ一つ作品、今5つ作品紹介していただきましたけども、うん、なんかこう傾向みたいなものっていうのはあるんですかね、今回
は。あ、傾向はそうだな、なんかすごく新人を推していきたいんだなと思いました。みんなこう、例えば石田果歩さんはスバルの、あの文学賞の佳作を受賞したばっかりで、で九段さんも去年文学界新人賞を受賞したばっかりで、島口大樹さんも本当に今期の群像新人賞を受賞したばっかりなんですよ。なんかこう新しい視点みたいなものがすごく欲しいのかなと思ったし、実際にこのスクールガールって、このグレタ・トゥンベリさんに感化されたこう社会派 YouTuber の作品とも言えるし、こうオン・ザ・プラネットなんかも自分でこう映像を撮ってこう編集するって、いかにもちょっとこう昔の映画制作とまたちょっと違うカジュアルさでやってる感じがすごく現代的だなっていうふうに思って、まあ、なんかこう砂川さんとこうのりしろさんに関してはもう常連さんなので、それぞれの各々の良さがそのまま出たっていう感じの作品なんですけれども、この初候補になった3人に関してはすごくこう何ていうのか、本当に新人らしい作品っていうふうに言えると思いますね。なんというか、ちょっと前だと書き慣れた人たちが結構何回も候補になってっていうパターンが本当に20年ぐらい前は多かったと思うんです。10年20年前は多かったと思うんですけど、本当になんか読んで感じでもう本当にフレッシュだなってわかるっていうか、
じゃあ題材的にも割とこう今っぽさっていうか、
そうですね、単純にこう、あの若さを売るとっていうことでもなくって、こう世界の認識の仕方が若いって言えばいいですかね。こう斉藤さんがうんうんって言ってたんですけど、何か気になるのありました？
いや、どれも面白そうだなと思ったんですけど、うん、あれですよね、イベントの時にはもうすでに賞が決まっていますよね。
17日に発表なので。
なので、イベントではもう受賞作品についてのさらなる
トークが
期待できるかもしれない。
そうですね、なんかだから結構今回の芥川賞面白くって、まあ、砂川さんと典城さんに関しては予想通りって思ってた人もいると思うんだけれども、こうさっき言ったようにスバル、これ受賞作の方の石田美美さんのミシンと金魚が多分鉄板で上がるだろうっていうふうに言われてたんだけど、
あ、さっき言ってた
やつ、そうそうそう、うん、でミシンと金魚本当に素晴らしくって、認知症の女性の一人語りなんだけれども、まあその本当に そこの部分だけ切り取るとオラオラで一人いるもみたいなを想像してしまうから、こちらになったのかなって思わないでもないし、でもかといってじゃあ こちらもこちらでやっぱり面白いんですよ。いかにも新人らしい作品で、うん、あんまりその文学的な言葉にとらわれてなくって、受賞なんかそれこそ選考委員、スバル文学賞の選考委員がすごいもうお腹を、金原ひとみさんなんて お腹を抱えて読んだみたいなことを書いてるんですけど、
うん、
もうね、この今までボディービル文学ってなかったと思うんですよ。
確かに確かに、その筋肉の比喩描写というのをぜひ読んでみたいですね。
そう、こう肉体がこう構築されていく感じっていうのをこんなに言葉にこうくっきりしたものって、まあ、もちろんこうあの細かく見ていけば今まであるんだけど、女性のボディービルの世界をここまで精緻に書いたことはなくって、その結果そうするとこう筋肉の話のはずなのにジェンダーロール再生産っていう問題に突き当たるっていうのがすごく面白くって、それがてらいのない言葉で書いてあるんですよね。
うん、確かに、でも女性のボディービルってその辺すごくなんていうか複雑っていうか、
そうなんですよ、
だよね、それはその題材確かにすごく面白いそうだなと思いましたね。
今まで誰もそこついてこなかったから、これ結構盲点だったっていう気持ちですごい面白いと思うんですよね。う
ん、いろんなねじれみたいなものもそこに
ある
し、ね、
うんうん
うん、なるほどなるほど、たようなことがいろいろと去年の出た本おすすめっていうのをそれぞれ出演者の皆さんにおすすめしていただきつつ、なんとなくこう、うん、そういう中から時代が見えてきたりみたいな、
うん、
例年そんな感じのイベントになってるので、1月23日のイベント PTX の方でもう申し込めるんですよね。
うん、
そうです。
なので、今すぐリアルの方は本当に人数が少ないっていうことなので、まあ、すぐ埋まってしまうかなと思いますので、うん、まあ、もしかしたらちょっとその配信のみになる可能性も含めですけれども、すぐに申し込んでいただいた方がいいかなと思いますけど、配信でお楽しみいただく方もできれば今すぐ申し込みを していただければと思いますので、
はい、
ライフのツイッターなどでも URL 出しておきますので、うん、ぜひ申し込んでください。
もう一回日にちと時間言っておきますかね。2022年1月23日日曜日、19時から21時、文化系トークラジオライフイベント文化系大新年会2022、2021年のおすすめ本はこれだ。リアルでは、書店のビア下北沢 B&B で、オンラインでも、配信いたします。今回は、バリューブックさんとの共同企画ということで、やりますので、ぜひ皆さんお申し込みください。
申し込んだ方はアーカイブもご覧になれる、
はい、
ということですよね。なので、まあ、どうしてもその時間、予定合わない方もぜひ申し込んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、これもね、バリューブックさんがスポンサーをしていただいている一環で今回コラボレーションということですので、そういった部分でも、まあ、このね、リスナーの姿を見ていただいているか、スポンサードする効果っていうのも、まあ、実感していただきたいなと思いますので、そういった部分の番組支援ということも含めて、皆様お誘い合わせの上ですね、できるだけ多くのことにご参加いただければと思います。お誘
い合わせの上。はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、バナナ特別編プラスイベントの話ということでした。はい、ご覧いただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてて、ね。